はい。リレートフルモーメンツ、心をつなぐ発達支援で不安に寄り添う。この番組は、オルタナティブスクール代表の私、並木が配信しています。本日もですね、ライブ配信で、皆さんにお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日のテーマは、ちょっと題名にも書いたんですけれども、次男の話をもとにですね、ちょっとこう主体性というものについて考えてみたいなと思っています。今ですね、週に2日、オルタナティブスクールという形で、不登校である長男と次男と一緒に活動しています。で、まあ、活動の中ではどんなことをやっているかっていうと、こう何かこう学校のように勉強するということも、まあもちろんそれも一つ大事なこととしてはあるんですけれども、私がやっているリレーションシップスクール要編で大事にしていることは、人とのつながりですね。人と人とのつながりにとって一番重要な関係性を構築するということ。そのリレーションシップを築く部分。その力を育んでいく。そういうワークをたくさん取り入れています。そういうふうにお伝えすると、いわゆるソーシャルスキルトレーニングと呼ばれるような、こう実際にこう人とのコミュニケーションの仕方をこう訓練的に学んでいく、トレーニングをしていくものをイメージされる方も多いかと思うんですけれども、私どもが行っているのは、そういう行動にアプローチすることももちろん一つ要素としてはあると思うんですけれども、一番重要なのはその行動に対してアプローチをすることではなく、その行動の元になる心の本質の部分、もっと深層の部分にアプローチをする。具体的にどういうことかというと、行動というのは結構訓練で比較的容易にこう変えていきやすいんですよね。例えば、こう人に会ったらこう挨拶をしましょうとか、ね、話をするときは相手の目を見ましょうとか、そういうことって、まあそういう、いわゆるこうスキルとして、まあこういうふうにすべきなんだな、こういうふうにしなきゃいけないんだな、というふうに学ぶことはできるんですけれども、じゃあ通常私たちが、まあそれを、スキルとして学んだことを普段やっているかっていうと、あまりそういうふうに意識して行っているケースは少ないと思うんですよね。やっぱり話をするときはこう自然と相手の目を見るし、で誰か会ったときには自然とこう挨拶が出る。で、それはなぜかというと、もうそういうふうに、自分がしたいから、話すときは相手の目を見て、相手が何を考えているかっていうのをこう考えながら言葉のキャッチボールをしたいし、ね、その日初めて会ったときには、こう、挨拶をすることで心を通わせることをしたいと。そういうふうに思うからこそ自然とそういう動きが出るわけですよね。でもなかなかここの部分の、いわゆるこう心のこう感情的な発達が人よりも遅かったり未熟だったりする場合には、これを自然に行うことがなかなか難しいんですよね。まあ、なのでそれもスキルとして、まあこういう時はこういうふうにしなきゃいけないんだよ、こういう時はこういうふうにすべきなんだよというふうに、それをこう刷り込むような形で、こういわゆるこう勉強のように、こういう時はこうしましょうというふうに、もうそれを教え込む。そうすると実際にそれができるようにはなるんですけれども、でも本質的に大事な心の部分は変わっていないので、なぜそれが必要なのか、なぜそれをやらなければいけないのかということを根本から理解をして行動を起こしていくということがやっぱり難しいんですよね。 なので、いろんな応用的な場面、様々な、学んでいない場面に直面したときに、やっぱり対話が難しくなってしまうと、いうことがどうしても起きてしまいがちなんですよね。なので、私どもが行っているのは、その心の発達、心の成長に目を向ける。そこを一番重視をしています。これはとても非常に心の成長なので、すぐに目に見えて何か変化が起きるっていうことはなかなか難しいんですけれども、少しずつ少しずつ心の変容を促していく、そういう取り組みを行っています。で、今日もですね、長男次男と一緒にこのリレーションシップ教育という形で人とつながる喜びを、人とつながることでこんな楽しいことができるんだ、こんな嬉しいことができるんだと、こんなね、喜びをたくさん共有できるんだと、そういう思いを育んでもらうためのいろんな取り組みをやっています。で、今日もそのリレーションシップスクールの取り組みを一緒に進めていたんですけれども、今日はですね、ちょっと次男にいつもと違う変化があって、それ何かというと、次男もですね、ちょっとまだあんまり配信の中ではお伝えできていなかったかなと思うんですけれども、次男もですね、昨年の9月頃から学校に行くことができなくなって、徐々にできなくなっていって、不登校になっています。で、長男次男と一緒に活動しているんですけれども、次男も学校に行くことはできないものの、今一緒にやっているリレーションシップスクールという形で、フリースクールで一緒に活動することはですね、すごく積極的に楽しく取り組んでくれているんですね。ただ今日はですね、ちょっといつもと様子が違くて、始めようとした時にですね、次男がこう言ったんですね。ちょっと今日は、あんまりやる気が出ないんだけど、今日はやんなくてもいいっていうふうに言ったんですね。で、私は、なのでちょっと、いつもはすごく積極的な次男なので、どうしたのかなと思って、気持ちが何かいつもと違うのとか、どうしたのとか、ちょっと聞いてみたんですね。そしたら、いや別に、また今度だったらやりたいんだけど、今日は、いつもと違ってやる気が出ないんだよね、というふうに言ったんですね。で、ここで次男の言った言葉の表現が結構面白いなと思っていて、こういうふうに言ったんですよね。毎日違う朝が来るんだよね、と。やる気のある朝もあれば、やる気のない朝もあって、今日はそのない方の朝なんだよね、と。そういうふうに言ったんですね。毎日違う朝が来るっていう、その言葉の表現がすごく、ね、独特で、面白いなと思ったんですよね。あ、そっかそっか、そう。やる気があるかないかっていうのは、朝起きた時に決まるんだ、というふうに聞いたら、そうと。今日はたまたまちょっとやる気がない朝だから、また今度、でもいいかなっていうふうに言ったので、あ、もうそれはもう全然、もちろん、学校もそうだけど、一緒にやっている、このフリースクールの取り組みも、全く強制するものではないから、ね、やりたいと思ったら、ね、もう全力で一緒にやってほしいし、やりたくないなと思ったら、それはね、参加しなくてもいい。だけど逆に、もっとこういうふうな、ね、内容であれば、取り組みたいとか、そういう案があれば、ね、ぜひ一緒に、ね、もっといいものを作っていきたいから、教えてほしいと思ってるんだ、というふうに伝えて。で、そうすると次男は、いつもだったらすごくやりたいんだけど、たまたま今日はそういう気分じゃないから、で、今日はやらない、と。いうふうに言ったので、あ、じゃあ分かったと。じゃあ今日は、自由に、また別の活動しようか、と。いうふうに言って、次男最近ですね、レゴですね、レゴブロックにものすごく 今ハマっているので、まあ多分それもあって、それをね、思いっきりね、レゴで遊びたいというのもあって、今日はちょっと乗り気にならないなと、読みがあったと思うんですけれども、まあそれで、ちょっとレゴブロックをやる方に行ったんですね。なので、まあ久々に長男と2人で一緒にこう、ワークをして、こうどんどんこう自分を表現するような、こういろんなことをこう、何か発表したり、自分の気持ちを言葉にしたりと、そういうワークをやっていました。で、そうするとですね、次男も、最初は、全然違うところにいたんですけど、まあ、だんだんですね、ちょっとこう、こっちの、フリースクールやってる方の様子が気になるようで、こう、チラチラチラチラこう、ね、最初見てるなと思ってたんですけど、まあ、徐々にですね、こう、近づいてきて、だんだんちょっとこう、ね、邪魔をするようになってきたんですね。邪魔をするというか、こう、何か一緒に長男と取り組んでるときに、ちょっとこう、ね、私にぶつかってきたりとか、笑いながらこう、ぶつかってきたりとか、することで、ちょっとこう、なんかちょっかいを出してきたんですよね。あ、だからこれは、ね、ちょっとなんか、一緒におそらくやりたいのかなと思って、ちょっとですね、やる内容を少し変えてみたんですよね。で、どういうふうに変えたかっていうと、最近自己表現をするスキルの中でも、自己表現をすることの中でも、何かこう、自分に役割を与えて、こう、劇を行う。何かこう、話を考えて、こう、その役になりきって、こう、劇をする。っていうことを、結構最近よく取り組んでるんですけれども、もう劇をするのにも、じゃあどんな話の劇をしようかという、その話も、もう長男、次男に自分たちでこう、考えてもらって、まあ先日あったのは、こう、で、車に、こう、轢かれてしまった、こう、動物を助けて、こう、病院に連れて行って、こう、手当てをしてあげる。そして、元いた、こう、動物園に、こう、ね、返してあげて、すごく元気に、ね、なっていくと。そういう話の、劇をしたりとか、あと、前回やったのは、こう、リス、動物のリスですね。動物のリスがこう冬眠をすると。ちょっと実際本当のリスが冬眠するかどうかは、私もちょっとわからないんですけれども、こうリスがこう冬眠をすると。なのでその準備をするために、こうどんぐりを蓄えなきゃいけないということで、こういろんなね、どんぐりを拾ってくる。で、そのどんぐりの中にはすごくこう綺麗などんぐりがあったり、大きなどんぐりがあったり、そういうのを集めて、こう冬眠の準備をすると。そういう話を考えて、こう、劇をしたりしていました。で、今回も、その劇をやろうかどうか迷ってはいたんですけれども、まあ、その次男が、まあ、今日はやりたくないというふうに言ったので、ちょっと次男のね、考えをもうちょっと知りたいな、というふうに考えたので、まあ、次男が結構その、まあ、元、ね、今日はやらないと言って、こう、レゴブロックやっていたところから、だんだんこう、ね、フリースクールやっている方にこう近づいてきて、こう、ちょっとちょっかい出し始めたので、ちょっと今から、またね、劇をやるために一緒にお話を考えてほしいんだけど、テーマは、その、ね、学校、まあ、学校って今ね、二人とも、学校にね、行ってないけれども、じゃあ逆に、こう、どういう学校だったら、自分が行きたいと思えそうか。そういう、こう、理想の学校。どんな学校だったらいいかなと。そんな、テーマで、ちょっと自分の理想の学校を描いてみて、それをちょっと劇にするのはどうかなと。いうふうに言ってみたら、結構二人とも乗り気で、あ、じゃあちょっとそれだったらやってみようかなということで、こう次男もそこからですね、いやでもそんな学校って言ってもそんな、 で、やること決まってるし、勉強しなきゃいけないし、とか、最初は言ってたんですけれども、いや、でも、自分が行きたい学校、どんな学校だったら行きたいかだから、別にその、ね、勉強って必ずやらなきゃいけないかどうか、それもちょっと考えてみたら、もしかしたら、違うかもしれないし、もっと、ね、楽しくできる学校だってあるかもしれないよ、というふうに伝えたら、あ、そっかそっか、確かに、っていうふうな形で、やっぱりこう、ね、子供たちも、まあ、小学校、まあ、3年生と1年生ですけれども、やっぱり学校っていうものに対する、固定観念というものが、もう概念というものが、自分たちの中でこう、イメージが出来上がっているので、やっぱりそれをどう、その枠を取り払っていくかということは、まあ一つこう想像力を高めていく上で面白いテーマだなと思って、で、本人もすごく乗ってきてくれたので、その話を考えるということに今日はすごく取り組みました。やっぱりここのですね、本人のやりたいこと、こう主体性というものを尊重し、最大限尊重する。で、最大限尊重しながらも、いかにこう、うまく巻き込んでいけるかっていうことは、まあ、とてもその、ね、子供たちと一緒に活動する、指導者っていう方はあまりね、一方的に教えるみたいでよくないですけれども、こう一緒に伴走する伴走者としてはとても重要な、力だなというふうに、改めて感じましたね。やっぱりその次男が朝、ね、ちょっと今日は、ね、やる気のない朝だから、今日はやりたくないと、言った時に、まあ、その、ね、やりたくないというふうに自分でちゃんとそれを言葉にして、伝えていく。それも、ものすごく、ね、大きな主体性なんですよね。だからやりたくないということの主体性をこう尊重しつつ、まあ、だけど、まあ、徐々にその主体性というものをうまくこう巻き込みながら、こう徐々にこうやる気になってもらえるように、こう自然な形で、こう強制的にじゃなくて、こう自然な形でこう巻き込んでいって、まあ、徐々にやる気になっていく。まあ、これも、まあ、その本人の主体性を生かした、その主体性の方向性をうまくこう、ナビゲートしてあげるというか、そういうことにつながると思うんですよね。だからやっぱり私がすごく意識しているのは、その子供の矢印、子供の主体性の向きというのが、今どこに向いているか。これをやっぱり常に、意識するということは、子供と向き合う人にとってはとても重要なことだと思っていて、やっぱりこうね、毎日朝早く起きて学校に行くという選択肢があるのであれば、まあ、その学校に行くということはもう決まったルーティンなので、まあ、そこにはある意味子供の主体性というものはないわけですよね。なので子供が例えば今日はこう休みたいなとか今日は行きたくないなっていう、そういう意味でのこう行きたくない、やりたくないという主体性、思いがあったとしても、まあ基本的には、まあそれを親に伝えても、やっぱりね、ちょっと学校行かないとっていう形で、その矢印をこう無理やりこう、なんとかねじ曲げる方向に行くか、もしくはもうその、行きたくない、やりたくないっていう矢印そのものを自分で子供たちはこう引っ込めてしまう。そのどちらかになってしまうっていうことがすごく多いなというふうに感じるんですよね。まあ、なのでやっぱりこう、その先の社会に出ると、まあ、何がやりたいんだとか、で、自分の主体性を発揮して、こう社会で生き生きと生きていくためには、やりたい仕事を見つけていくっていうふうに、ね、社会に出ると急に 言われるようになりますけれども、その基礎となる子供時代っていうのは、自分の主体性のその矢印の向きっていうものは、基本的には尊重されないっていうのが、今の子供たちの環境においては、とても多く起きているケースがすごく多いんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんすごく学校が好きで、ね、毎朝楽しくこう、ね、学校に行くっていうことに対して、ね、すごく強い主体性を発揮して学校に行くっていう子供もすごくたくさんね、いると思います。だけれどもやっぱりそうじゃない子にとっては、ね、毎日毎日がその矢印をこう無理やりこう、ね、大人にねじ曲げられてしまうか、もしくはもう、であればもう矢印を出すことをやめよう、引っ込めようということで、こう主体性の、ね、灯火を消してしまう。まあそういう日々を送っていると、まあ自然と自分の主体性って本当はどこにあったんだろうっていうのが、わからなくなっていくのは当然だと思うんですよね。で、子供は本来生まれながらにして、あの主体性がない子供なんていないですから。ね、生まれた時から、やっぱりこう、ね、あの、ハイハイをして、こう前に進みたいとか、立ち上がりたいとか、こうママの方にこう歩きたいっていう気持ち、強い気持ち主体性があって、どんどんどんどんこう成長していく。まあそれが、ね、赤ちゃんであり子供である存在なので、やっぱりそれがいつしか、いろんなこう教育の過程を経る中で、こう主体性というものが重視されにくい環境の中で生きていくと、まあ自然と、まあその矢印を、主体性の矢印を出さない、引っ込めるっていう方が、まあうまくそこで、ね、立ち回っていくことができるので、まあ逆にそれが自然になっていく、主体性を出さないということが自然になっていく、求められる方に、なんとかこう、矢印を向けていくっていう方が、当たり前になっていくんですよね。で、私がやっぱりここで意識しているのは、この子供の矢印があること。それは何かをやりたいっていうこともすごく強い矢印だし、何かをやりたくないっていうことも、これもこれですごく強い矢印なんですよね。で、この矢印がどこに向いているかっていうことを常に大人は意識をしないといけない。で常にこれを尊重してあげるっていうことがとても大事。まあ、ただ学校っていう環境だとなかなかそれが、まあ、仕組みとして難しいので、ね、矢印を曲げられてしまうことにこう耐えられない子供っていうのはどうしてもやっぱり不登校になってしまうと思うんですよね。なので私が意識しているのは、その矢印がどこに向いているか。で、その向きを、矢印の向きを、こう、大人はですね、こう何かこう無理に変えようとするっていうことは、これは絶対にしてはいけないと思うんですよね。で、こういうふうに絶対今は勉強した方がいいから、で、なんとか勉強しようよっていうふうに、こう無理に、そっちにこう働きかけをして矢印の向きを変えていくっていうことは、それはやっぱり子供の主体性を奪っていってしまうっていうことにつながってしまうので、そこはすごく注意をしなければいけないと思ってます。その矢印の向きを変えられるのは自分だけだと思うんですよね。で、こう、勉強するにしても、ね、大人が、ね、勉強はこういう、こういう理由でした方がいいんだよと、いうようなことを聞いたとしても、それを聞いて、あ、やっぱり勉強した方がいいんだなというふうに自分で思えば自分で矢印をね、そっちの方に向けるので。で、それを大人としてこう働きかけをすることはとても大事なんですけれども、やっぱりそこから無理に言うことを聞かせることをしてしまうと、その主体性を奪う矢印を曲げてしまうということにつながってしまうので、この働きかけをすることと無理強いをするっていうこと、この違いっていうのはすごく意識を しなければいけないことだと思っています。で、私がその中で意識をして行っていることは、もちろんその子供の矢印、主体性を重視するっていうことは一番大事にしているんですけれども、やっぱりその矢印がどこに向かっていくかっていうのは、結構その時々の状況とか興味によって結構フラフラ変わっていくことがすごくあるんですよね。で、それ一番わかりやすい例が今朝だったなと思っていて、で、朝最初は次男はこうフリースクールでね、一緒にワークに取り組んでいくことは今日はちょっとね、やりたくないなという思いがあって、矢印はこうレゴブロックの方に向いていたということでレゴをやっていたんですよね。まあでも、だんだんこう、ね、私と長男とか、いろんな活動をしているのを見て、なんか楽しそうって思ったんですかね。こう徐々にこっちの方に来て、こうちょっかいを出し始めると。で、そこで私は、矢印が結構こっちの方に向いてきてるなというのを感じたんですよね。まあなのでそこで、今の次男だったら、何に興味を持てそうかな。この矢印の、で向かう先に何があるのかなということを考えた時に、やっぱり学校に行かない、行きたくないっていうのがもともとあって、今不登校になって、で、まあフリースクールで一緒に取り組んでいても、でいつもは楽しくやってるけど今日はちょっとこう気が乗らないなということを言っていた。あ、じゃあこのね、学校とかフリースクールっていう概念について考えるいいタイミングだなと思ったんですよね。それもあって、どんな学校だったら、ね、行きたいか。自分だったらどんな学校を作るか。っていう、それぐらいの気持ちで、ちょっと物語を作ってみようか、と。いうふうに働きかけをしたところ、それならちょっとやってみよう、やってみたいというふうに言って、で、そこからすごくやる気を持って取り組んでいったんですよね。なので、私がやったことというのは、その矢印の向きをこう、無理やり変えるとかいうことではなくて、矢印の向きがどこを向いているか、子供の主体性の方向性が今どこにあるか、何に興味関心を持って動こうとしているのかっていう、その矢印の向きをアンテナとしてこう、しっかりキャッチをして、で、その矢印の向きに対して、本人が興味ありそうなことを働きかけていく。なので、矢印の先にこう、伴走者がこう、いたみたいなことですね。こう なので伴走者の役割としては、こう矢印、子供の矢印をこう、無理にグイッとこう、自分たちの方に向けて、今これやりなさい、これをやりましょう。っていうふうに変えるのではなくて、で、子供たちが向ける矢印の先に気がついたら、あ、自分たちがいた、みたいな。で、子供らは自然と巻き込まれて、自然とやる気を持って楽しく取り組んでいく。まあ、そういう大人、そういう伴走者っていうのが、一番その子供の主体性をうまく引き出して、伸ばしていける人だと思うんですよね。やっぱりこの教育というものは、今やっぱり勉強というものが主体、教科学習というものが主体で、で、国語、算数、理科、社会、英語、これをいかに効率的に学んでいくかということがベースなので、まあ、学校の時間割というのはものすごくこう、今45分刻みでいろんな科目を順々に学んでいく。で、この仕組みというのは、効率よく学んでいくっていうことに対してはものすごく最適化されているので、1年間でしっかり必要な授業の時間数を確保して子どもたちに必要なことを教え込むっていうことにはものすごくめちゃくちゃ効率のいいやり方なんですけれども、一方で子どものね、主体性の矢印の向きを見ているかっていう観点で言うと、これは全くそこへの意識、配慮っていうのはもうないに等しいですよね。 今やっぱり、ね、やっぱり授業の中身を変えていこうとか、探究的な学びを、ね、高めていこうっていう動きはありますけれども、これは与えられたその科目、一つ一つの科目の中身を、もっと子供の、ね、矢印がなるべく向くようにしようっていうものなので、本来子供たちが矢印がどこに向いているか、今何を、ね、本当はしたいのかっていうことを捉える。ここにはなかなか向いていない。やっぱりこういう与えられる教育っていうのは、子供の主体性、矢印を育てることはできないと思うんですよね。なので私はいかに子供の主体性矢印をどこにその子の矢印は向いているのかということをしっかりと、ね、捉えて理解した上で、その矢印の先に、ね、気がついたらの伴走者がいて、一緒に、ね、巻き込まれて何か一緒にやってた。で、それがすごく楽しくて、それがね、教科の学習にもなって、すごくやる気も出るし、主体性もより高まっていく。まあ、それこそが本来、教育として体現すべき姿だと思うので、まあ、なかなかこれはね、今の学校の仕組みの中でやっていこうということにはもう、制度上、仕組み上無理がある。ので、やっぱりその、ね、矢印をこう無理にねじ曲げられてしまう。学校が合わないとか。やっぱりそういう子たちに対して、そういう自分の主体性、自分の矢印というものをこう尊重してあげられるような、そういう教育環境というものをどんどん作って、世の中にもどんどん発信していきたいなというふうに思っています。はい、今日はそんな形でですね、長次男のこう毎日、ね、違う朝が来るんだよと、ね、やる気のある朝、やる気のない朝があって、まあ、今日は、ね、ない方の朝だったんだ。だからちょっと今日は、ね、一緒にフリースクールでの取り組みはちょっとやりたくないんだよねと、そういう言葉を、ね、初めて今日は聞くことができて、まあ、そこから、ね、得た学び、一緒に取り組んでいった中で、やっぱりこの主体性っていうものをいかに大事にしていくことが必要か、それについて学ぶことができたので、その内容を今日はお伝えさせていただきました。やっぱりこの長男は結構ですね、2年生から行くこと、学校に行くことができなくなって、今3年生なんですけれども、結構一緒にこう取り組んでいく、そのフリースクールの取り組みは、長男がですね、あ、今日は気が乗らないからやりたくないなっていうふうに言ったり、そういうふうなこう素振りを見せたりすることは見たことがなくて、今振り返って考えるとですね、本当に毎回毎回すごくね、生き生きと嬉しそうに楽しそうにこう一緒にね、取り組んでくれるんですよね。まあ、なので長男の矢印というのは、やっぱりその私が一緒にやっていく方向とすごく一致していたんだなというところは、今改めてこう次男に今日そういうふうに言われて分かったんですけれども、やっぱり次男はまた次男で、で考えていること、やりたいことがあって、その矢印というのは必ずしも同じ方向に向いているわけではない。まあ、だけれども、どこかでやっぱり一致する部分があるので、まあ、そこをうまく捉えていくことがとても大切だなというふうに思いました。はい。ではですね、本日の配信は以上とさせていただきます。今日もですね、多くの方がライブ配信聞いてくださり誠にありがとうございました。またですね、ご意見ご感想などあれば、ぜひいただければと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。ちょっと今後はですね、もっといろんなイベントも 開催をして、私が行っているこのリレーションシップ教育ですね。こう表面的なこう行動にアプローチするのではなくて、本質的な心の部分から心の変容を伴う成長を、本質的なこう成長、そこにアプローチをしていく、そういう教育のあり方について、まあ、どんどんこう発信していきたいなというふうに思ってますので、今後はちょっとイベントなんかも行っていきたいなと思っています。なのでぜひですね、興味ある方いらっしゃれば、ホームページの方などもご覧いただけると大変ありがたいです。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次回もですね、皆さんに役立つ情報やエピソードなどもお届けできればと思っていますので、何かですね、こういった配信をしてほしいとかご意見などあれば、ぜひいただけたら大変嬉しいです。それでは本日の配信は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたの心が幸せでありますように。それでは以上です。失礼いたします。